エペソの4章です。エペソの4章の後半です、エペソの4章の後半で17節からなんですね。で前回16節まで見てきました。でね、16節の進めが、あ、間違えた、ごめんなさい、4章の前半部分の進めが、召されたその召にふさわしく歩みなさいというものでした。で、キリスト者には明確な召があるんですね。でこれ言い換えると生きている意味とか目的目標がはっきりしているわけなんです。まあ、天に召される召ですね。ただ天に行ってそこにいるっていうよりも、この神の国を受け継ぐところの召があり、そして午前中もお話しましたが、キリストに似たものにされるという召があり、そして一つになるという召ですね。これ前回ね、見ていきましたが、そしてそのキリストにあって一つになっていくという、この明確なビジョンがある、その中で生きているわけなんですよね。それに向かって私たちが互いに使い合っていきなさいっていうのがね、この前回のね、この賜物が与えられているっていうところを見ていったんですけども、でね、後半はですね、その周りの人たちは全くそういう目的がなく生きているから、そのように歩んではいけませんよとですね、というこのことなんです。だから新しい、民ですね、神の民となったので、その他の人たちがこの無目的に、この生きているような虚しいという言葉を使われてますけれども、この虚しい、この生き方、人間的に言うと人生を無駄に過ごすということがないようにと、いうがんですね、これが後半の、内容になっていきます。では17節ね、ご覧ください。ですから私は言います、主にあっておごそかに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません、とこう言ってます。異邦人が虚しい心で歩んでいる、これ虚しい思いって言った方が正確な訳なんですけども、心よりも思いなんですが、でエペソにいる人たちはユダヤ人ではない人が多いんですね。だからもう異邦人なんですけども、ここで言っている異邦人というのは誠の神から遠く離れて生きている人々だから、実際に異邦人じゃない人たちの中に、そういう生き方をしている人が圧倒的に多いので、異邦人が虚しい心でとこう言っているわけなんですね。全ての異邦人がそうだとは限らない。どういうことがあったかというと、神を敬う人々という人たちが、異邦人がいたんですね。でこれは何かって言ったら、その周りのこの異邦人が持っている神々であるとか文化とか習慣というものが、やはりもうこれはおかしいというふうに思って、それでイスラエルの神に生きる道だから、このイスラエルの神を敬いながら生きていきたいと願っている、そのモラルっていうのかな、この倫理的な基準も全然違いますし、そういうふうに生きていきたいっていう人が、少なくはいたんです。少数派でいたんですね。コルネリウスがそういう人でした。もうほら、イエス様の福音を聞いて信じる前からも祈っていたわけじゃないですか。それはもうイスラエルの神を敬っていたんですね。そういう人たちもいたんですけども、そうでない人たちのことをこの異邦人が虚しい心でとこのように言っているんです。でですね、ちょっとこれはちょっとした聖書の学びっていうか勉強になるんですけれども、パウロの手紙や他の人たちの手紙もそうなんですが、特にパウロの手紙ですね、つまり異邦人が多くいる教会に手紙を書いている中に、この福音書に書いてあるのとやっぱ違う内容が出てくるんですよ。でこれは、その聞いている人たちがやっぱ大きく変わっていることによるんですね。福音書というのはイエス様ご自身が言われたように、イスラエルの失われた羊のために来たんだということで、主にユダヤ人なんです。で ユダヤ人の間ではほとんど問題になっていなかったことは、イエス様はあえて語る必要はなかったわけなんですよね。むしろ、偽善の問題があったんです。偽善というのは何かって言ったら、その例えばあからさまな姦淫の行為、この不倫というか、そのあからさまのことはなかったんですけれども、例えば心の中で情欲を抱いているとか、あるいは簡単に離婚する、だってモーセは離婚状を出せっていうふうなねことを言ってますから、だったらっていうことで、まあ、結構とあの今の恋愛と違ってですね、昔はあのお見合いなんですね。もう全然こう初めて会う人と結婚するみたいな勢いがあったの、それはないか、幼馴染だったりですね、こうするわけですけども、まあ、あのなので離婚も頻繁に起こるっていうのもあったんですよ。 でそれで、その他の女の人が好きになっちゃったっていうのをこう心に隠しながらね、それで、この離婚っていう、ね、立法を守っているかのように、まずイエス様はそれ会員であると、まあ、こうおっしゃったわけですけども、こうやってね、この心にある問題ですね。でこれが、イエス様主にお語りになっていたんですが、でそしてあからさまにこう罪を犯しているユダヤ人もいたわけですね。遊女であったりとか修繕人であったりとか、まあ、そういう人たちが悔い改めてイエス様についていく人たちが出てきて、イエス様はそういう人たちとは食事をなさいましたが、しかしパウロは異邦人に対してもこの救いがあるんだということをやはりこれ抱えて、他の人たちもそうなんですよ。でも主にですね、主にですね、この異邦人の世界の中でこのパウロがこの福音を語るように召されてた。だからその当時の異邦人の世界、ギリシャ、またギリシャというのは文化ですね。ただローマの帝国の前がギリシャ帝国です。でその時にも言葉とか文化とかがもう浸透していったので、ローマ帝国になってもまだギリシャがあるわけですよ。でそのローマの社会があって、でギリシャ神話に基づく儀式、神殿があるんです。でこれね、僕ね改めてね調べたんですけども、まあ、見直したっていうのかな、もう何度も聞いてるんで、まあ、ほんとひどいんですよ。あの今私たちが何かね、飲酒的なものだとこうまだ残っているとこあるかなっていう感じなんですけど、これもちょっとこの説教団から話せないような内容ですよね。いわゆる性的な乱れですね、みだらな行いとその神への礼拝が一体化してるんですよ。まあ、性的なものだけじゃなくて酩酊もそうですね。そういうあと自傷行為、こう自分でナイフで傷つけたり、なんか世界のところでなんかあるじゃないですか、こうなんかなんかインドかとか忘れてましたけど、こうやって自分で切ってってね、出てくるじゃん聖書の中に、バールの預言者が自分の身を切って、そういう自傷行為ですね。虚勢もあったの、虚勢もね、午前中もお話ししたようにみんなの前でやるんですよ、それを儀式として。ちょっとね、男の人はもうちょっと想像できないよね。こううーって気持ち悪くなりますよね。で当たり前のように売春っていうのは、だからつまり女祭司ですね。だからそれもあれでしょ、神との交わりというか宗教儀式なんですよ。でこういうことを行っていて、あとはね、知的なことだとギリシャ哲学があるでしょ。まあ、哲学というとすごく聞こえがいいですよね。でもアテネの時のこと思い出してください。パウロがもうなんか1日新しい考えを聞いて議論するので過ごしていたという余暇なんですよね。だからこれを合わせて見ていくとすごく豊かであって、そして目的がなく、そしてなんかこう貧しい人をこうなのになんかこうなんていうかな、施すとか、そうやって一生懸命働いてて、ほら少し私言及しましたけれども、そういうのがなくですね、もうなんかこう豊かな中でこういろんなこうあらゆるこう欲望ですよね。でこれを満たしていくという、で頭もただ頭のことですよ、体操じゃないけどさ。でそういうので時間余暇を過ごしていくというような、まあ、これがですね、いわゆる虚しい思いで歩んでいくということなんですよね。で人たちはそうではなくて、私たちはキリストから学び、キリストに聞き、この方からその歩みです、この方の歩みから離れることがないようにと教えていったわけですけれども、だからイエス様を信じたと言ってもですね、一方ではこういう問題が起こったんですよね。の両極端があるんですけど、一方ではパウロの語る恵みの福音、 ですね。行いではなくて信仰によって救われるんだよということを曲解してですね、全てが自由になってるんだということで、この以前の歩みから離れない人たちもいたわけですね。そしてもう一つが、その離れるがゆえにその極端になっちゃって立法主義になる、まあ、これはガラティア書で起こったでしょ。ガラティアの人たちの中でこう立法主義でユダヤ主義者に影響を受けて、そのこれをやってあれをやってこういう規則をやっていくっていう、ガチガチにやっていくっていうですね、ことですね。でこれも、やっていた、この両極端があったんですよ。でね、バランスを取るっていうのはね、本当に難しいんですね。キリストこそがバランスで思ってらっしゃる方で、まあ、健全な教え、健全という言葉使われてますね、聖書ではね、パウロは言ってますが、その中に生きていくっていう道を、まあ、こう教えているわけなんですね。で18節ご覧ください。彼らは知性において暗くなり、彼らの内にある無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れていますということで、さっきね、この虚しい思いっていうふうに私は訳すって言っていましたけれども、ここで知性において、理解において虚しく、暗くなっていくということなんです。でこれどういうことかって言ったら、これローマ人への手紙の中でパウロは詳しく話してくれています。1章の19節から21節なんですが、神について知りうることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですということで、この永遠の神、また天と地を作られた神が被造物の中ではっきりと示されているんだということなんですね。で、それにもかかわらず、この神なんてっていうことで、まあ、除外してる自分の思いからもうこの外しているわけですね。でこれが虚しい、暗くなっている、知性が暗くなっていて、それで無知であると。無知っていうのはですね、単に情報がないって話じゃなくて、受け入れようともしない、知ろうともしないって、こういう固くなさに基づいた知らないっていうことですね。でこれをやっているから、神の命から遠く離れているんだよと言っています。で19節で、無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いをむさぼるようになっていますと。無感覚になると、どういうことかというと、この偶像を拝んでいくとですね、なんていうかな、むさぼっていると無感覚になってしまう。普通の感覚だとやばいよねこれっていうことを平気で行うようになっちゃうんです。詩編の115編に偶像を拝む者たちの姿が書いてあります。4節から8節を読みます。彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることができない。その通りですよね。これ目に見えて、ほらその偶像あるでしょ、全部できないじゃないですか今ので。これを作る者も信頼する者も皆これと同じってなってるんですよ。つまりそのように目に無感覚であるものを使えて礼拝し続けていくと、自分も無感覚になっていくんだということなんですね。でその無感覚になると、この自然にあるそれを感覚をですね、もうなくなっていっちゃう。ちょうどこう感じなくなる、麻痺しちゃうわけなんです。だから婚前交渉を、婚外交渉はね当たり前で、あと略奪婚ですね、あと乱交だから、もう3人以上 でそしてあと同性愛行為、あと従姦、もうこれは当たり前です。ローマの遺跡とかに、まあ、昨日僕調べたんですけども、そのやっぱその絵で描いてるんですよ、従姦とかですね。もう当たり前の世界、ちょっと気持ち悪いでしょ、うん、そういう例えばエジプトだとモテない男は従姦らしいですね。 モテない男は相手の女がいないからとか、そういう当たりで、あともうちょっとね話したら気持ち悪いので、もうこっからだから、あの5章でね、口にするのも恥ずかしいって書いてあるんですよ。でね、もう恥ずかしい、私もここで言えない。だからあの YouTube でいいですよ、ギリシャとか聖文化とかね、あとはローマ聖、聖ってあのセックスの聖ね、あとはあるいはエジプト聖とかって入れてください。であのそこでもう日本の人がね丁寧にね、あのそういう、あのそういういやらしいというのは出てこないから、ただ文章で説明しています。文章で、あ文章っていうか、そのただ口だけでね。で聞いてたらもうちょっとね、もうなんか後でもうなんか残っちゃいそうな、だからちょっと勇気ない方はやめてくださいねあのちょっと覚悟しなきゃいけない。そういうものをやっていて無感覚になって、公職に身を任せてあらゆる不潔な行いをむさぼると。なのでね、あのヘロデ・アンティパスの話ね、あのバプテスマのヨハネが首切られた話あるじゃないですか、覚えてます？でその時に、バプテスマのヨハネが、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないって言ってるんですよ。これもう本当にモーセの律法の中に兄弟の妻を妻としてはいけないって書いてあるんですよ。でこれやってたんですね。ピリポ、ヘロデ・ピリポ、同じだ、兄弟だけど、ヘロデ・ピリポの、奥さんであるヘロディア王ですね、奪ってですね、そして自分の奥さんはもう捨てたんです。あのアレタス4世の奥さん、あの娘だったんですけども、捨てて、そして結婚してたんです。でこれね、略奪婚なんですよ、略奪婚で、これローマでは普通だったんです。だからローマ文化っていうのをものすごく受け入れてた人なんですね、このヘロデっていう人は。だから遺跡を見ると分かるんだけど、非常にこう天才的なんですね彼ね。ローマの美術とかそういう芸術とか、あの建築とかですね、あのそれとこうユダヤのこれを融合させたみたいな。だからアーティスティックな見方だとすごいいいんですけど、その道徳的なところを見るとこうもうやってられないんですよね。あのそういうことを、まあ、彼は行って、平気で行っていたと、まあ、そういう社会だったんですよ。でしかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありませんと、こう言ってます。ずっとねキリストにあって成長するって話をこの4章の1ね、前半で学んだでしょ。ではあなた方はキリストをそのようには学ばなかったと。キリストについて学ぶって書いてなくて、キリストを学ぶっていうのがすごく大事で、イエス様ご自身を見ていく、イエス様ご自身に習っていくっていう、ここですね。あのイエス様の教えを、だから何ていうかな、仏教とちょっと違うんですよ。仏教とか何ていうかな、あのブッダが言っていることを自分たちでその倫理を守っていくって感じじゃないですか、仏教だと。そうじゃなくて、イエス様ご自身が道であり真理であり命ですから、イエス様を学んでいくをやっていったんだと。でイエス様がマタイの11章の29節で、私は心が平和で柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。であなた方はキリストをそのように学んでないと。で21節で、ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられるとすればです、真理はイエスにあるのですから、ということです。でこれなんでここに正しいっていう言葉使われてるかって言ったら、そうじゃない人たちが、いやいや知ってるよキリストを知ってるよとかって言いながら、異邦人の虚しい思い出の歩みですね、これをやってる人たちがやっぱいたんですよね。でピリピではそのことをパウロは言っていて、この、ですね、3章の18節でこう言ってますね。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考えるものだからですと。でこのように、こう恥ずべきことを行っているけど、キリストの名においてっていうか、キリストを信じていると言いながらこれを行っていたわけなんです。でこれね、あの難しいことで無立法主義って言います。立法主義の逆、無、立法がないっていう意味ですね。この両極端だったんですよ。その立法主義っていうのは、そのね、このこれらのことを行っていくことによって神の国に入ることができるというふうに、そのユダヤ教のいろんな規則があるわけでしょ。でそれを守っていくって、でこれね、あのこうなんかやっぱある程度守られますよね。あのある程度 で、でもやっぱ心の問題があるし、こう逸脱していくその反動があるから、このそれダメだったって、あのもう逸脱はすごいですよね。けれどもまあそっち偏っちゃうから、それから無立法主義っていうのは自由だと、何やってもいいんだと、まあ、こういうことで、僕たちキリストの律法に縛られてるんだってパウロは言うんです。キリストの律法ってのは愛の律法ですね。愛によって縛られてるんだと。イエス様を愛してるんだから、それは神イエス様が愛してくださったから愛してるんだけど、そしたら悲しむことやりたくなくなるでしょ、うん、でそういう流れで私たちは生きているんですね。だからここで本当にキリストについて聞きってあります。これあのそうですよね、あの聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様が言われました。あの種まきの例えですね、道端に落ちる種もあれば岩地に落ちる種、茨の生えている地に落ちますけれども、良い地に落ちたのは30倍60倍100倍の実が結ばれますから、あの本当にちゃんと聞いてるのかという話なんですよね。で真理はイエスのうちにあるって言ってるんですよ。でこれもあのやはりギリシャの文化のあのを意識してパウロ言ってくれてるんですね。なんでかって言ったら、もうギリシャ哲学では真理真理真理っていろんなの真理ってもね、あ疲れちゃうんだよね、学問疲れっていうかいろんなことを言うから。であのピラトもその影響があって、あのイエス様があのピラトの前に出た時に、私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ましたって言った時に、真理とは何なのかと、これね、真理とは何なんですかってこう聞いてんじゃないですよ。真理って何、こういう感じ、もうなんか真理ってこうなっちゃうわけですよ。もういろいろもうその真理真理真理って言われてるのに、もう真理はイエスにあるのだから、パウロは本当に真実に生きていく、本当の中に生きていくというのはイエスの中にあるんだよと、イエス様にあるんだよと、こういうふうに言っているわけです。でその教えとは、このキリストが教えている教えというのは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。でこれね、午前礼拝で詳しくお話しましたので、ぜひね、まだ聞いてない方は夜にアップされますから、ぜひね聞いてくださいですね。キリストにあって自分の霊が御霊、神の霊とによって新しくされた。でその時にこの石の心、石のような硬い心から肉の心に変えられて、思いも変えられたということですね。だから神の御霊に導かれることによって日々新たにされて、それが神にかたどり作られた新しい人が、それを身につけていくと、その新しい習慣ですね、イエス様にある真理にある義と性に基づいているよと、キリストの似姿に変えられていきます。で古い人は捨てていきます。人を欺く情欲に突き動かされているんですね、この古い人っていうのは。情欲って本当にね、満たしをね約束しますが、偽りに満ちてますね。あのマスコミとかなんか一般に出てくる話とか、まあ、広告だけじゃなくてマスコミも全部そうです。綺麗に描いてますね、人の情欲をすごい描いてますね。例えばさ、ドラマとか見たらさ、ちっちゃな子がさ、バツイチなのかっこいいとかなんだかってさ、なんか今笑ってくれてくれたね、本当に。バツイチの人はもう傷とか辛さとかもみんな抱えてますよ、心の中に。で一番かわいそうなのは子供たちだよね、その間に生まれた、まあ、それ本当にあるわけですよね。だけどそういうのも全部抜きで、なんかそういうなんかこうかっこいいよねっていうのをやるんだよね。でその後で一体何が起こってるかっていうのは示さないし、で午前中もお話ししましたけれども、今梅毒が急増してると。で梅毒ってなんか昔の病気のように思ってたんですけれども、いや全然もう今もあって、でそのかかってしまった人がどういう状態になるかっていうのはもう本当にかかった人しかわからないけれども、本当に大変なわけで、そういう話は出てこないですよね。だから隠しちゃうんですよ全部、だから闇って言われるんだけど。で次回もね、その話の続きをパウロは、まあ、していきますね。この闇の技っていうね言葉で、あなた方は光の子供だよっていうね、ことが書かれていますが、まあ、そうやって、この古い人は 情欲ですね、これによってどんどん滅んでってしまうけど、これを脱ぎ捨てるっていうことなんですね。でこれ午前中お話したけれどもね、これね一夜にして起こるわけじゃないんですよ。ちょうどね、日本からアメリカ行くときにどこでもドア使ってさ、瞬時にプッとかって言って、でえってなって全然違うじゃんって、いやなんかこういう風にやってたらさ、何言ってんの、なんでこれお辞儀ばっかりしてんのとかって言われて、急にハグされてさ、いやーとかってなってさ、今はちょっとね、このなんかそういうの文化があるんだろうなとかって分かるけど、いきなり言ったらビビりまくるよね。ね、で時間は守らないしとかね、いろいろ出てくるよ。で同じようにキリスト者になったら、やはりこう、あれ今までのあれこれやってたけど、これやばいよね、これやってたらとかさ、これやってなかったらやばいよねとかってたくさん出てきて、でまた忘れちゃって古いことやっちゃって、また思い出して忘れちゃって古いこと思い出しちゃって、それでやって、その繰り返しなんですよ。だから脱いで着る、脱いで着る、脱いで着るということをやり続ければいいわけなんですね。で25節からこのいろんな具体的なこと、進めを行って、これどうやって脱いで着る、だから脱ぐだけじゃなくて着るんですよ。いいですか、25節ですから、あなた方は偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのですと。偽りについてで、イエス様はイエスのうちに真理があると言ってますから、この新しい人の特徴は真理であります。だからモーセの律法の中に偽りの証言をしてはならないとありますけれども、神の民の間にもですね、偽りが入ってきてしまって、まあ、実はこのパウロの25節の言葉はゼカリアの予言8章の16節と17節にね書いてあるんですよ。これ神の民の間で偽ってしまう、つまりこれね、対立の中に確執があったんですね、その民の間で、その仲間の間でこう仲たがいがあって、それで偽りのこう何て言うかな、こうそうですよ、偽っていっちゃうでしょ、このこう対立があると真実を言わないでさ、なんかこんにちは、おはようございますとかって言いながらさ、あの人にグーッとかってさ、でも家離れた途端にさ、悪口合戦が起こるとかさ、これも偽りの生活じゃない、うん、でそうじゃなくて真実と平和のうちに歩みなさいっていう、神様の命令の中でこれ言われてるんですね。だから私たちは互いに体の一部分なんだと、キリストの体の話をしてるんですよ。だからこれはその周りの人たちもそうなんだけども、キリストの体の一部なんだから、自分が偽りを言ったら自分を傷つけることになるんですよ。だって体の一部なんだから。だって一生懸命さ、これ違う、俺の体じゃない、バンバンバンって言って、とか自分も言ったら全部痛くなるでしょ。でも今ちょっと笑ってくれてから嬉しいんだけど、バカだよね。でも私たちよくやるんですよ。自分は体の一部でないかのように動くね、この教会はねとか、なんとかなんかちょっと分かれ、肉肉しか言ったけど、おめえ自分の教会だろってなるんだよね。自分の教会のこと、この教会は何言ってるんだよと、体の一部なんで、だから真実を語り合いなさいと。でこれが世の中がこの虚しい心で歩んでる、虚しい思いで歩んでるっていうのは、これ嘘も方便っていう言葉があるわけ、世の中に。嘘をつくことは一つの知恵なんですね。だからこれを本当に私たちが愛の結びつきの中で自分の弱さ、時には自分の罪さえも告白するような、その受け入れ合っているんだっていうね、この空気の中で私たちはね、本当にそうやって、真実を語り合っていくっていうことが大事なんですよね。で次26節、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはなりません、いけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと。これ怒ることですね。でこれも、旧約から来ていて、詩編で、4章の4節、4編の4節、共同訳の方ですね。怒りに震えよ、しかし罪を犯すな、床の上で心に語り、そして沈まれと。で怒りを持ってもですね、まあちょっとそれに、突き動かされるなということです、うん、で怒りそのものまでは、まあ、罪ではないけれども、それに任せていくと罪になると いうことです。でなぜかというと神も怒りを持っていらっしゃいますね。見怒りっていう言葉があるように神も憤られます。でイエス様も怒られました。覚えてますか？宮清めですね。宮清めを行われましたけれども、そこで両替人とか強盗に巣にしているとイエス様は言われて、このお怒りになっていました。でだから悪に対して私たちは神ゆえにキリストのゆえに義憤という言葉ありますよね。けれどもですね、しばしば、このそのね義憤が神ゆえではなくて自分の怒りになっていることはもうしばしば起こる。だからヤコブ書に怒るのに遅くありなさい、人の怒りは神の義を実現しないのですということで、いつの間にか自分の正しさ、神の名を使って結局自分が正しいということを、言っていく道具になっていくので非常に気をつけなければいけない、冷静にならなきゃいけない。私は思い出すのはね、ネヘミヤなんですよ。ネヘミヤ記のネヘミヤで、ユダヤ人の間で貧富の差が起こってですね、で貸し借りの関係ができて、なんと仲間のユダヤ人を奴隷にまでしていたんですね。この絶対にやっちゃいけないこと、奴隷ですからね、このエジプトにおいて奴隷状態にさせてるわけからですから、もうここでね、こう読むとね、5章に書いたんですけど、ネヘミヤ記、激しく腹を立てたってんですよ。クリスチャンね、怒っちゃいけないんじゃない、いやいや、ネヘミヤ怒ったんですよ。激しく腹を立てたんです。そうでしょう、やっちゃいけないことやってるんですから。でしかしね、その後で私は十分考えた上で有力者たちや代表者たちを非難していったと。彼は怒ったけど怒りに任せなかった。それをいかにして神様の義にその人々を立ち返らせるかということで、おそらくこう冷静になって祈ってよく考えてっていうことをやったんですよね。でそれでもうこう怒り散らすみたいなこう感情の爆発ではなくて非難する、だから本当にやってること間違ってるよっていうふうにこう指摘したんですよね。でこのね、日が暮れるようであってはいけないっていうのは、これなんでかつね、ユダヤ人日没が一日の始まりなんですけれども、一日を越して憤ったままにしてはいけないっていう、そんな言い方ですよね。でそれやっちゃうと床に入っているうちに苦みになってきます。熟成しちゃうんだよね。こうなんか育ててっちゃうんで、この怒りの感情が恨みになっていくから、だからヘブル人への手紙の12章の15節で、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいと、こうあるんです。でこれをやってない人が、旧約聖書にいろんな人がいるんですけれども、民族的にはエドム人がそうです。でもじゃあエサウがこのヤコブに、この長子の権利を奪われたということで怒って殺したいと思ったでしょ。でエサウ自身はね、少し冷静になれたんだと思うんですけれども、その子孫がね、もういつまでも復讐したいと思ってね、もう聖書を読むとね、エドムっていうのは、永遠の滅びってなんです。他のところはね、こう残されたものが立ち返る、アンモン人とかさ、このモアブ人でいるんですけど、エドム人はね、もう永遠のこう廃墟になってる。で、ね、復讐してるから、いつまでも復讐して、特にユダヤ人がバビロンによって滅ぼされてエルサレムの方まで彼ら来たのに、もう助けも何もしないで喜んでる姿が出てくるんですよ。だからオバデヤ書でもですね、このオバデヤ書ってね、エドム人だけに書かれていることが、対してだけに書いてるんですけども、もう本当に裁きが定められている。で、この苦いね。あとは例えば、あれですね、アブサロンか。アブサロン。で、ね、確かに憤っていいですよ。だって、アムノンってね、このダビデの息子が自分の妹 の, あのタマルに、この領辱をしたわけですから、それは怒っていいでしょう。けれどもずっとねこれをやっていたので、なんと父親の治めているエルサレムクーデターを起こして、そして父親のそばめ10人を白昼堂々と領辱してですね、そういうことを行ってうぬぼれてったんですよね。本当に孤独で寂しく虚しい人でしたよね。最後はダビデの将軍ヨアブによって、その彼のトレードマークであったこの長い綺麗な髪ね、それによって結局吊るされて死んで殺されてしまったという、本当に哀れな死に方をしてしまいました。 本当にこの苦い根っていうのはね、本当に怖いですね。だからここで悪魔に機会を与えないようにしなさい。だから悪魔がいるんですよ。その怒っている時に悪魔もやってきてるんです。第2コリントの、2章の11節で、それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと。サタンがいつも徘徊しているということを私たちは知っておかなきゃいけないし、悪魔怒っている時にその近づいてきて隙を見を突き見てるんですよ、私たちの。でそこでこの苦味になっていくということをね、本当にしていく、ということですね。では次行きましょう。29節は盗みです。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいとありますね。で、隣人を愛するのであれば盗むことはありません。でモーセの律法にも盗んではいけませんって書いてますけれども、私たちはねイエス様によってこの隣人を愛しなさいと、まあ、愛してたら盗まないよね、当然盗まない。でも一般社会ではよく行われているんですね。コリント人への手紙の、6章にですね、列挙しているいろんなこの神の国に入れない正しくないものとして、いろんな人は列挙、いろんなことが列挙されてますけど、盗むものっていうのを書いてますね。で教会の中でも騙し取っているっていうのを書いてます。このパウロは教会の中で騙し取ってるんです。でね、これね、怒らないと思うでしょ。怒るんですよ。私もある聖書学校に初めて見学に行った時にですね、聖書を忘れてしまったのかな、忘れたっていうか盗まれたっていうか、でですね、そこに、まあ、僕の知ってる人がずっと後になって見つかったと。だから売られてたのかな、フリーマーケットの中で。でもカバーだけで、聖書カバーだけで、聖書そのものじゃなくて聖書カバーだけ。聖書学校です。聖書学校で盗みがあるんですよ、ね、だからこういう、まあ、現実ですよね。現実にやっぱこう盗んではいけないよっていうふうに言ってる。これね、本当に古い人を捨てて新しい人を身につけていく必要があって、で、この お話ししたように古い人を捨てるのが目的じゃないんです。新しい人を身につけるために古い人を捨てるんです。何かって言ったら、困ってる人に分け与えるために、自分の手で仕事をして労苦して働くということなんですね。第一テサロニケの4章の11節に、また私たちが命じたように落ち着いた生活をし自分の仕事に励み自分の手で働くことを名誉としなさいと。これすごくいい言葉ですね。パウロ自身がね、天幕作りをしていましたけどね、自分の手で働くっていうこと、これね、着実で勤勉でっていうのも含まれますし、あとね、ギリシャローマの中では困ってる人のために助けていくっていうか、その仕事そのものはすごくいいものだってされてたんだけど、困ってる人のためにしかも自分の手でっていうのはね、これね、なんていうかな、蔑まれてました。だから要は階級ですよ。なんかこんな人のために何やる必要あるんだって、こういう感じで、こういう感じだったんです。だまずこう助けるっていう文化がなかったんですね。文化がなかった。でそれに加えて、あとは自分の手で動くっていう、これいわゆる肉体労働までいかなくても一生懸命こうね、例えば皿洗うでもそういうのも含まれますよ。そうじゃなくて、なんかこうホワイトカラー、いわゆるこの綺麗でこう頭だけでやっていくっていう仕事がもてはやされて、この肉体労働っていうのはこれもう奴隷がするものだというふうにこう分けていたんですけど、それはね、キリスト者は分けないんですよ。でこれユダヤ教もそうなんですね。ユダヤ教も実はこの自分の手で働くってことね、例えば大工するとかイエスもそうでしょ。それ全然これ名誉のことなんですけど、なんかそうやってこう肉体労働とこう精神労働っていうのを分けて、こっちの方が優れてるみたいにしてたんですね、ギリシャ文化の中では。だからね、クリスチャンが例えばそういう体使う仕事をする、これ名誉なことなの、これ書いてるでしょ、名誉なことなんですよ。清掃したりとかね、こう何でもいいんですよ、こういろいろやる、一生懸命やるじゃないですか。これは名誉としなさいって書いてあるんですね。これクリスチャンの倫理ですね。素晴らしいです。地道な仕事をして着実にお金を得ていき、生活の費のためにやっていくっていうのは、これはね、名誉なことなのでね、皆さんね、 なんかこんなことやってるけど、なんかもうちょっとこうね、もっとかっこいい仕事したいし、いやそんなことないよと主はおっしゃってるんですね。で29節です。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉、いかに害毒かっていうのは、まあ、聖書多く語っています。で、詩編の5編の9節にこう書いてます。彼らの口には真実がなく、心にあるのは破壊です。彼らの喉は開いた墓、彼らはその舌でへつらうのです。で、これは新約でも言われていて、ヤコブの3章の6節、舌は火です、不義の世界です。舌は私たちの書記官の中にあって、体全体を怪我し、人生の車輪を燃やして、ゲゲナの火の よって焼かれますということで、この神のない世界においては悪い言葉は当たり前だし、陰口も当たり前ですね。しかしこれは古い人で捨てなければいけない。で、次に黙っていればよいってものではないんです。そうじゃなくて新しい人を切るんですよ。必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさいと。だから言葉ってなんちゅうかな、ナイフみたいなもんだね。何かって言ったら、それを使って料理ができるでしょ。で、美味しいご飯食べれるわけじゃないですか。まあ、銃でもいいですよ。で、銃を使ってなんか鶏肉でもなんだか分かんないけどさ、良いものに使ったら人を立て上げることができるわけです。人をよく養うことができるけども、それを悪いものに使ったら人を殺すこともできるっていう、まあ、言葉っていうのはそういうものであって、だから御霊の賜物を求めてですね、知恵の言葉とか知識の言葉とか予言の言葉とか、皆さんね、これね、ぜひね、追い求めてください。このここね、人の成長に役立つ言葉って、これ結構必要な時にこれ難しいんだよね。同じことを言ってんですけど、それ時があって、その人の状況、聞いてる人の状況があるでしょ。正しいことを言ってても聞いてる人がそう受け止めなかったら、これ意味がないじゃん。成長に役立つ言葉だから、これ知恵が必要なんですよ。知恵が、だから聖霊の賜物に知恵の言葉、知識の言葉っていうのがありますね。信仰の言葉もあります。こういうのね、本当に求めていってください。そしたらね、自分があんまり意図しなくても人を立て上げてるっていうことがありますですね。で、これあとね、ぎこちないっていうのあるかもしれない。なんか私今までね、このね、悪口しか言ったことなかったのに、なんかこんなこと言ったら気持ち悪いとか、いや、いいね、新しくされたんだから大丈夫ですよ。いいですか、新しい文化の中で生きてくださいね。そして、これまでね、このね、話していく内容っていうのが、この霊と心において新しくされ続けなさいって、さっきの言葉の続きです。霊と心が新しくされて、これ聖霊の働きですね。神の霊の働きによって、この新しくされていくので、ここで、捨てなきゃいけないことがあります。それがなぜかといったら、そのうちに住まわれる聖霊ですね。聖霊を悲しませるからだということを言っています。神の聖霊を悲しませてはいけませんと。で、これね、パウロはあえて御霊と言わないで、神の聖霊、清い御霊だと言ってるんですね。清い霊なんです。だから、次に出てくる怒りとか罵りっていうのは全くそぐわないわけです。覚えてます、モーセがですね、怒り狂って、お前たちはずっと話聞いてねえじゃないか、この野郎とか、なんか分かんないけど、って岩をですね、語りなさいって言ったのに2回グワーンって打つわけですよ。で、神様はその時にこう言いました。イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。この清さの中に怒り狂わない、怒りをぶつけないっていうかな、でそういうものも含まれるわけなんですね。で、そして聖霊は人格をお持ちなので悲しむことができるんですよ。エネルギーでも何でもない、悲しむことがおできになるんですよ。で、私たちが怒り散らしたらですね、まあ、自分が惨めになるってことありますね。自分の気分が返し、まあ、他の人はもうなんかこう釘が刺さったような感じになるじゃないですか、もう周りの人がね。でもそれ以上にもう神ご自身の霊が傷つくんですよね、うん、傷つかれます。で、次に、あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認をされてるんです。これは一章からの話ですよ。覚えてます、 福音を聞いた時に聖霊によって証印を押されましたと、それは贖いのための保証なんですよとこう言って、私たちはイエス様が戻って来られるまでの間、その聖霊が押されている、証印として押されていて、それでもう本当に贖われるんだよということを保証してくれている。でこの方を悲しませることになるんだよとパウロは言っているわけです。で30節で無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさいということです。ここの最初のね無慈悲ですけど、これねギリシャ語、ここもだからね、なんでこう訳すのかなって分かんないんですけど、これインカの人に聞きたいね。この5、6最初言ったでしょ、思いって訳さなきゃいけない、心って訳してるって言ったでしょ。でここもねもう一つ無慈悲、これ苦味なの、苦味、うん、調べてもギリシャ語も英語もあと他の言語分かんないけど、英語もギリシャ語もやっぱ苦味です、ビタネス、苦味です。でこれ続く、だからそれつながるんですよ、苦味、憤り、怒り、怒号とつながるんですよですね。この世にはこれはびこっていて、今は終わりの時代です。でその時にはね、怒りと憎しみの文化ができることが、聖書に書かれてますね。マタイの24章の10節から20節でイエス様は言われました。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合います。また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします。なんかこれすごくタイムリーすぎてみんななんか怒りまくってるじゃないか、統一教会関係でねもう怒りまくっちゃってね、傷ついてさね、で不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますとですね。今アメリカで特にクリスチャンたちの間で言われているのはですね、例えばカルバリチャペルでこの牧師たちの会議、いわゆる大会がある時ですね、これに立ち向かってどうやって福音を伝えていくか、どういう文化に私たち生きているのかというのは、怒りの文化、憎しみの文化、ヘイトの文化というのが分かりやすいですね。いや本当にそれ思います。なんでここで暴力振るうのっていう事件がガンガン起こるんですよ。2日前かな3日前かな、ペロシっていうですね女性で下院 議長ですね、下院 の、だからいわゆる日本でいう衆議院ですね、議長、女性の方ですね。でそのね家に男の人が入ってたんですよ、ね、そして旦那さんしかいなかったんですね、女性なんですね、彼女で旦那さんしかいなくて、ハンマーでこのもつれ合いになって、で彼がハンマー撃たれて、そして頭蓋骨がひび割れちゃったのかな。でもなんか全壊するだろうっていうね、本当に幸いにしてね大丈夫だったんだけど、で彼が SNS でね、もう陰謀論ですよ、めちゃくちゃ、陰謀論、ほら何だっけ、不正選挙、大統領の時の不正選挙のことも全部信じてるし、あとローマ、新ローマ、ローマじゃないや、ロシアかで、あと反ユダヤですね、もうてんこてこて。これね、私それで、ね、そして ね、それを非難してるのは、それ民主党の人なんですよ、このペロシさんって。だけども間もなく中間選挙でしょ、中間選挙なんですよアメリカって。でその共和党の人たちがもう一緒になって攻めてます。例えば元副大統領ペンスさん、もうものすごい非難してましたね、あってはならないことだと、言論の世界でしょって。なんか聞いたことない、これ安倍首相ですよ。いつの間にか問題がすり替わったけれども、野田元首相がね、皆さん野田さん覚えて、若い子はあんま覚えてないと思う、安倍さんの前の首相ってなんか皆さん若い子覚えてる、知らあんまり覚えてない、野田さんっていう、ね、今の立憲民主党の人がね総理だった時があったんです。でこの前国会でね、もう彼はポイントをしっかり押さえてた、もう全然安倍さんと考えてることは正反対の時はしょっちゅうなんだけれども、ものすごい尊敬してるんですね彼は。で同じ総理という孤独でとっても大変な ところにいて、で彼はちょこっと罵ったことを、これ偉いね、これクリスチャンじゃないのにね、ちょっとこう病気のことをいじったことをね、みんなの前でね、謝罪、こうやって謝ったんだよね。あの彼これなんかあったじゃない、難病、偉いね。そしてテロをね、断固として非難するってものすごい勢いで非難してました。だから私たちもそのアメリカで起こっていることは、あれですね、決して他人事ではなくなっていて、もう世界に憎しみの文化があります。で陰謀論がね、これがもうひどいんですよ。陰謀論本当にひどいですね。でこう白黒をはっきり二分していって、自分と考えが合わない人が悪魔の支配下にあるっていうふうに断定するんですね。こうもうあなた、私は光の中にいて、光と闇の戦いなんだと。で私たちは光の中にいるようにしてるんだけど、あっちは悪魔だって、なんかちょこっとつながると。あのもうはこれちょっと政治的になって申し訳ないけど、今の統一教会もそうですよ。ちょこっとつながったらもうアウトですよ。だから私たち統一教会なんですよ、テレビの、いやこれだけ撮らないでよ、みんな今これ録音してるけどテレビの煽りでいいですか、献金って聞いたら今一般の人は統一教会だって思っちゃうんですよ。でキリスト教系でしょ、統一教会なんですよ。なんでこれ言えるか、だって僕バイブルカフェで配ってる時に罵られたもん、うん。でこれね、煽ってるんですね。でこういう文化なんです、文化なんです。でもそれが起こっているので、あのもうその実際にね、こう暴力にも出ていくんですよね。単なるその言論の自由を超えてしまっていて、その人に憎しみを植え付けていくあのものが、このどんどんどんどん増える。でね、私あのなんでこれ強調してるかというと、あのこの終末論がすごい使われるんですね。あの終末論っていうのはつまりこの終わりが近いっていうことで、この陰謀論っていうのがこうミックスして話すんだけど、私はねそこで位置抜けたっていうか、あこれ違うよねって言って、ふっとね避けたね見言葉がね、あの10年以上前かな、10年ぐらい前に、あのなんかこうこれが起こってるから、こうなんていうかな、あの獣の刻印だとかなんだかっていろんなこれ話出るじゃないですか。でだんだんだんだんそれねやっていくとね、あのどんどんどんどんなんか全てがなんかこう敵のように見えてきちゃうんだよね。 あの人も落ちちゃった、堕落した、あの人も堕落した、あの人も堕落したみたいになって、でねこう書いてあるんです。ピリピ書のね4章の5節にこう書いてあるんですよ。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい、主は近いのですって言った。主が近いという終わりの日でしょ、イエス様戻ってくるからこそあなた方の寛容な心が全ての人に知られる。だから福音というのは悔い改める全ての人に伝わっていく救いをもたらす、これが主が近いから知られていくようにしなさいと。だからこの非寛容な文化と時代の中にあって、いかにキリスト教会はそういう人たちを受け入れていくかっていうですね、こういう文化で知られるようにしなさいということなんです。真逆なんですよ。この終末っていうのは実はその光っていうのは、この本当に苦しんでる人たち、こういうもう普通だってもうこの争いの渦中にいる人たちをもう本当に受け入れ、もちろん福音にあってですよ、福音にあって受け入れていくという文化なんですね。まあ、ちょっと今原稿になくて長、ね、ちょっと長引かしちゃうけど申し訳ないけどね、来年の2月ね、なんと普通の映画館でジーザスリボリューション、カルバリーチャペルの、いわゆるカルバリーチャペルだけじゃなかったんだけど、イエス革命と呼ばれたジーザスムーブメントが映画になります。でそこの主人公がグレッグ・ローリーとか、あとはもう死んでしまったけどもロニー・フリズビーっていう、でチャックが出てくる、チャック・スミスが出てくるんですよ。でもいわゆる伝統的な保守的な牧師さんで、ヒッピーっていうのはもう本当嫌われてました。臭い、若い子たちよ、10代の若い子たち、臭い、だって風呂入らない、裸足で歩いてる。でこういう子たちもね、一般の社会から出て、あの自分たちでこう共同体を作って、こうなんだか愛と平和とかでやってたんですよ。で時は分断の時代だったんです、憎しみの時代だったんです。で経済的にもこのそっくりなの今と、うん、その時にチャックは葛藤してたんです。 ケイの方があの子たちかわいそうって言ったのに、チャックは彼らに必要なのはイエス、まあその前にシャワー浴びろと、これがチャックだったんです。 でもケイが祈ってって、で自分も影響されて祈ってって、そこで教会の中の人たちにこう葛藤が生まれたんですね。この人たちが受け入れるのどうのって。でもそのロニー・フリズビーがさ、もう完全にヒッピーの格好してるのにイエス様イエス様って言ってる人だったから、でそれで彼を通して人がどんどん来るようになったっていうのが映画になるんですよ。でこれがね、終わりの日に生きるキリスト者、憎しみがあるところ、ですね。でそういうところにね、このね、一切を捨て去りなさいところに書いてあるでしょ。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなど一切の悪意とともに捨て去りなさいと。あと日本だったらね、恨みの文化捨てましょう。恨みの文化あるよ、恨みの文化。日本人ってね、喧嘩って好きじゃないけど、対立ってこう中に沈ませてじーっとこうね、つけ込んでね、ブワーッとずーっと20年も30年も恨めしよー出てくるね、あるんだよ。でそれがね、美徳だと思って、美徳までいかないけれども、となんかそれはあっていいものだと思ってる思い。でもキリスト者はそれは醜い、滅ぶべき、この古い人の分類に入りますから、皆さんきれいさっぱり捨てましょう。次見てください、32節で、互いに親切にし優しい心で許し合いなさい、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのですと。これが新しい人ですね。親切にして優しい心で許し合いなさい。で土台があって、はかりがあって、はかりっていうのはその何に従ってかって、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったからですということで、もちろんね、悪をそのままにするってことではありません。この許すっていうのは、これ間違わないでくださいね、あの許可するって意味ではないです。聖書では、あ、日本語では許可するの許すと、このこっちの罪を許すの許すが同じ発音しちゃうじゃないですか。でね、日本人の間でこれ混乱が起こるんですよ。まあ、あの日本人じゃない人の中でも混乱が起こるんだけど、悪を許すってことじゃないんです。ですね。そうじゃない。それは悪は認めません、もちろん。もちろん認めないけれども、その犯してしまった人に対して、あの許すよって、もう流すよって、水に流すっていうか、もう過ぎ去らせるよって、持ち出さないよって。で、優しくして、親切に、するということです。それ理由はイエス様はそうしてくださったから、神様がキリストにあって、あのタラントの例えですよね。1万タラントですが、あそこ1万タラントですよ、借金超単位です。今の金額だと1タラントが6000デナリで、1デナリが1日の労賃です。計算できます？だから1万円、1日今いくらぐらいの労賃って、まあ、1万円の数量がざっくり、ざっくり1万円ね、1万円だとしたら6000日分の、労賃が1タラントです。で1万タラントですって笑って、いや笑ってくれてありがとう超単位だからこれね、極端にイエス様話してて、僕たちがどれだけの罪があって返済できない罪なんですよ。もう破産状態なんですよ。破産以上だね、1兆単位ですよ。どこまで借金できんのっていう、これが神に対して私たちが犯してしまった罪なんですよ。それ帳消しなんです。で100デナリね、借りがある人がいるんです、自分に100デナリだよ、許せないんだよねでみんなショック受けて傷ついてんの、なんでって、これ滑稽を超えて悲しいよね。100デナリだよ、こっち1万タラントだよ、自分の方は。だからその人は結局、あのじゃ あ, あの1万タラント返すまで牢屋に入ってなさい、つまり地獄ですよ、地獄にずっといなさいっていうことです。だそういうね、結局ね、おごすかに命じますって書いてるでしょ、この最後、あ進めますって17節ですね。最初初めに戻るんですけども、主にあっておごすかに進めます、宣言しますっていう意味合いです。ここでおごすかに進めますっていうのは、でそれはなぜかっつったら、恵みっていうのはある意味で恐ろしい。恐ろしいっていうのは何かっていうと、あの恵みの中に生きてないと結局滅びしかないんだよっていうことです。ですね。許しの中に生きていきなさいって、許しの中に生きていくと、その帳消しだけれども許さない文化のままをこれ持ってるっていうのは、結局自分の一番タラントっていうのを神の前に持ってっちゃうことになるんだよという、そういう意味で厳かに 進めますということですね。だから神を恐れるがゆえに私たちはこの許すという、これがもう前面に出た。だからクリスチャンのところに行くと寛容と許し、寛容といってもさっき言ったようにこれ罪をそのままにするという意味での寛容じゃなくて、いろんな人を受け入れていく、キリストにあってね、受け入れていくというのが私たちの新しい文化なんだということです。どうですか、午前中も話しましたけど、そんな文化ないじゃん、ないじゃん世の中に。だから私たちがどっかの新天地において新しい植民地作るみたいに、新しい文化をキリストにあって私たちがイエス様に従っていくことによって作っていくというか、自分で作るっていうよりも出来上がっていくって言った方がいいですね。でそうやって許していくということをね、やっていく必要があるんだということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが、このようにして教えてくださったことを感謝いたします。主よ、このようにして本当に忍耐を持って寛容であり続ける広い心を、この皆に知られてもらう、イエス様が近いのだからと、この怒りの文化や排除する文化や非寛容な文化の中に生きている中で、私たちがこのキリストの文化をこの本当に持って広めていくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。本当に主よ、私たちを通して本当にあなたの栄光が現れていきますように、豊かな祝福を今週も一人一人に注いでくださいますようお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。